皆様おはようございます。これより2022年8月7日手術礼拝を始めたいと思います。まず心を静めて、前奏のうちに心を静めて、口を閉じて主に会う備えをいたしましょう。聖晩餐式礼拝となります。公読文に従って司会者と回収で、それぞれ公読していきたいと思います。修法もしくはスクリーンをご参照ください。神の招きと賛美。主イエスキリストの恵みがあなた方すべてとともにありますように。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って真に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌322番を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みします。子羊主イエスの打ち傷より流れる血潮は泉となり、汚れた罪人身を浸せばすべての汚れは清められる。十字架の盗人主を仰いで血潮の泉を喜び見た。すべての罪をも清める血は私の罪さえ清め尽くす。子羊イエスより流れる血の清める力に変わりはなし。すべての御民を清め続け、滅びの技より離れさせる。主イエスの傷より流れる血に私は信仰の目を開かれ、救いの恵みを喜びつつ終わりの時まで主を讃える。
Thank you.
りを捧げます。祈りましょう。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように。私たちの救い主キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。憐れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべきことを行いました。私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。死のように人間を愛することもできませんでした。憐れみのゆえに、これまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、これからとこれからの方法を言ってください。もうすればあなたの心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。今少しの間、黙祷のうちに主に祈りを捧げたいと思います。私たちを作り変え、これからの私たちを導いてくださる主イエスの前で、心の中で少しの間、黙祷して祈りを捧げましょう。許しの確証、許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方の上にありますように。もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌391番を賛美いたします。はじめに歌詞を読みします。主と主の言葉に頼るは楽しい。主よ、我が願いを聞き入れたもう。清くなしたもう父を尊し、今信じくぐらば清めらるべし。地につく宝を出るはやすし、命の小道をたどる身なれば。ただ主に頼りて暮らすは楽しい、彼方の国まで導きたまわん。ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。 本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記15章の1節から6節となります。創世記15章の1節から6節。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。さらにアブラムは言った。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。本日の聖書の話は、疑うアブラムが義と認められたという題で、マーク先生にメッセージを取り継いでいただきます。
あ、皆さんおはようございます。そして、ズームの、そして、104号室の皆さんおはようございます。一言お祈りして、始めたいと思います。愛する天のお父様、この旧約聖書の御言葉に感謝いたします。この出来事は4000年前に起こったことですが、神様、この御言葉は私たちの御言葉でもありますし、この出来事は私たちの日常に適応できるものです。神様、私たちはアブラムのように疑うものです。しかし神様、あなたの良い知らせを聞いて、私たちはアブラムのように信じます。どうか神様、この御言葉によって私たちが力づけられ、私たちもあなたの神様のあなたの恵みの約束を楽しみ期待し歩むことができるように、どうか助けてください。私がこの自分が語りたいメッセージを語るのではなく、本当にあなたのメッセージを語ることができるように、どうか神様、私の口を清め、私たちの、心を清めてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい。まず子どもたちに、聞きたいのですが、車のナビって聞いたことありますか。車のナビ、お父さんか お母さんが、車で、使っていることを見たことあるかもしれませんが、車のナビっていうのは、行きたいところ、例えばディズニーランド、なんかそこに、ナビに入れて、そして、そのナビが一番早い道を、探して、じゃあここに左に曲がってくださいとか、あ、ここは右に曲がってくださいって、言ってくださる、そういう機械なんですね。私のナビはスマホにある Google マップ先生っていうナビなんですけれども、Google マップスは、どこが一番混んでるのか、そして何分で着くかっていうこと、そういう、教えてくれる、ナビなんですね。しかし、時々私がナビを使うときに、この道を通ってくださいと、30分で着きますって、それ表示されるんですけれども、実際にその現実見ると、道がすごく混んでいて、赤信号がずらーっと並んであって、すっごくゆっくりしか進めない時があって、本当に30分で着くのかとか、やっぱり行くのをやめようかなとか、この近道での方が早いのかなって思う時あるんですね。本当にナビ本当に正しいのかちょっと悩む時があるんですけれども、だけど不思議なことに、我慢してナビに従ったらなぜか30分に着くんですよね。本当に不思議で わからないんですけれども、今日のアブラムの話っていうのは、そういうような話なんですね。 まあ、ナビみたいに神様は、まあ、アブラムにディズニーランドのような約束の地へ導くことを約束されます。この道をこの道に沿って歩みなさいと。で、神様は一番短い一番優しい道を用意してくださったんですよ。だけどアブラムはその道を歩む中でいろんな難しい出来事があり、自分が思った以上じゃ時間がかかるんですね。で、アブラムの心の中で、まあ、疑いと恐れが、湧き起こります。いや、神様、このままで本当に大丈夫ですかと。本当に着くんですか。やっぱり、まあ、ディズニーランドのような約束の地よりも、まあ、近くの公園でいいですよって言っちゃうアブラムがいるんですね、この箇所では。だけど神様はこの箇所で何をおっしゃるのか。アブラム、大丈夫だと。恐れるな。私を信じれば絶対に着く。絶対に着く。そしてあなたが思った以上に、このところっていうのは楽しいところだから、安心しなさい。もう少し我慢してくださいっていうふうに、おっしゃるんですね。私たちが、アブラムが疑っても、私たちが、またはアブラムが諦めようとしても、神様が私たちに約束を、御言葉を語り続け、私たちを恵んで、私たちに一方的に恵みを与える、そういうような箇所なんですね。ですから今日は、まあ、いつもと同じように、ちょっと一節一節ずつ、この聖書箇所の流れを確認して、今日皆さんに覚えていただきたい点を、分かち合いたいと思います。まず、この聖書箇所に入る前に、なんでこういう聖書箇所があるのか、この聖書の、この箇所の前にどういうものがあるのかということをちょっと思い出していきたいと思います。まず、今私たち読んだのは15章なんですけれども、12章からアブラムの話が始まります。で、その12章の1節から3節で、神様がアブラム家に、まあ、想像を絶する約束を与えられました。私たちが成し遂げられない、私たちが、手に届くような恵みではありません。どういう恵みなのか。三つあります。一つ目は、アブラム家を王家にすること。二つ目、アブラム家を数え切れないほどの大きな民にすること。で、三番目に、アブラム家が永遠の安息が経験できる約束の地に住むことでした。当時、アブラムとサライは、子供が与えられてなかった老夫婦だったので、本当にこれが与えられるのかっていうことを疑ったかもしれないんですけれども、神様は、もしこの約束を信じるなら、それらのことは神様の恵みのみによって与えられるというふうに約束されたんですね。そして、アブラム家はその約束を信じ、当時の約束の地はカナンっていう地だったんで、向かっていったんですね。しかし、約束の地であるカナンに着きはしましたが、彼らの信仰を試すような試練がいくつか次々と起こりました。希流者として約束の地をさまよいました。王家ではなく希流者ですよ。そして激しい飢饉もあり、エジプトを逃げました。そしてエジプトでアブラムの嘘によってサラがエジプトの王に奪われてしまいました。そしてエジプトから追い出され約束の地へ再び戻ったら、また激しい戦争が始まり、アブラムは自分の老いを救いに行かなければなりませんでした。このようにアブラムは神様の恵みの約束をいただいた時から何年も激しい試練を乗り越えながら、神様が約束された恵みを待ち望み続けました。皆さんのその信仰生活に適応する部分はあるかもしれません。まあ、そういう流れの中で今日の創世記15章に入りたいと思います。15章1節をまた読みます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。 あなたへの報いは非常に大きい。そういう一節です。神様がこのような御言葉をこの流れの中で、まあ、アブラムに与えられたことは、私にとってちょっと面白いなと思いました。様々な激しい試練を受けながらも、揺るがずに神様を信じ続けたアブラムに、神様が今更ですよ。今更恐れるなっておっしゃるのは、ちょっと違和感、私は あったんですね。この時点でっていう。ちょっとまた考えてみてください。エジプトからまた商売で蓄積した財産を持っていて、周りの王に認められたアブラム、結構成功してたんですよ。たった318人の、まあ、男性で、北同盟の強大な連合軍に挑んで勝利したアブラム、318人に、まあ、米軍に勝ち取ったっていう、そういう結果が出たんですよね。そういうような結果です。そして大都市のソドムの王からの大金のオファーをきっぱりと拒んだアブラム、そして、まあ、北同盟やソドム王から自分の家族であるサラとロトを守ることが、まあ、できたアブラム、まあ本当に、まあ、ある意味成功したアブラムだったんですね。で、これらの出来事の後、もし皆さんがアブラムの立場だったら、ここに、まあ、まあ、ここに来て何かを恐れると思いますか？まあ、私だったらもう、むしろ、いや、もう、すべて順調だから、もう、かかってこいっていう、ちょっと調子に乗った、調子に乗ると思うんですけれども、なぜなら、まあ、自分は、まあ、自分の社会的地位、自分の経済力、自分の軍事力、家族、自分の正しさと信仰を見たら、ああ、大丈夫だなと思ったと思うんですね。何の恐れることないって、まあ、勝手に思ってたと思うんですけれども、2節から3節で、アブラムの根本的な恐れが、まあ、明らかになるんですね。その恐れっていうのは、最もアブラム恐れていたのは、何年経っても神様の約束が成就されなかったっていうことです。皆さん、そういうような恐れありますか？アブラムはさまざまな試練を通して、そのようなことが、まあ、そのようなことっていうのは、お金とか経済力とか社会的地位っていうのが、まあ、そういうものには、まあ、何の安心、何の保証も与えないものだと、もうアブラムは知っていたんですね。ですから、どれほどの富や権力を持っていても、それに頼ろうとしたとはしませんでした。最も安心と平安を与えるのは、もちろん神様の御言葉だっていうのを信じてたんですね。しかし、アブラムとさらに子供が与えられていなかったこと、アブラムの後継者甥のロトが約束の地から離れたこと、そして父のつながっていない家のしもべダマスコのエリエゼルしか後継者として残っていなかったことを見て、アブラムは神様の御言葉を疑ったんですね。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか？私は子がないままで死のうとしています。皆さん、当時約束与えられた時は75歳に神様が子供を与えられるって約束して、何年か経って、いやこういうことを言ったんですね。まあ、当然なことだと思います。アブラムは神様の約束のために全てを手放して、富と権力が与えられましたが、神様の約束の恵みについてはまだ何にも与えられていませんでした。神様が約束された王家、王国、また約束の地がこれから成就するというようなヒントや証拠のかけらさえも何にもなかったんです。神様、あなたが私の盾であることを信じています。15章1節の前半は分かりますけれども、あなたが約束してくださった非常に大きい報酬はどこにあるんですかと、私は何年も何年も待ってますとアブラムは疑ったんです。つまり、アブラムの恐れと疑いは不信仰から来た恐れではなく、神様の約束の成就を信じたことから来た恐れと疑いなんですね。信仰と自分の現実がぶつかると何が 湧き出るのかっていうのは恐れと疑いなんです。そしてアブラムは恐れと疑いの中で神様の御言葉を成就する手段を神様に提案するんですね。まあ、いい助手ですよね。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので私の家のしもべが私の跡取りになるでしょうと15章3節に書いてあります。この一言には謙遜に聞こえるかもしれませんけれども、非常に根深い恐れと、ね、疑いが潜んでるんですね。アブラムの疑いを私の言葉に言い換えるとこういうことになると思うんですね。神様、私の現実を見ていただけますかと。私とサラは旅の始まりよりももっと老いているので、今まで子供が与えられなかったサラに子が与えられるわけがありません。荒野で天幕生活を送っている私の家族がこの世を治める王家になることはもう現実とはもう程遠いものなんです。今の私たちの現状と神様の約束にはもう大きな大きな大きな隔たりがあって、もうどのように約束が成就されるのかもうさっぱり分かりません。もう全く想像が続きません。正直その隔たり、そのギャップ、その違いを毎日毎日見るのがもう辛いです。ですからもっと自分の現実に近い成就を考えました。自分のしもべを跡取りにしていただけたらもう私はそれで十分です。もうディズニーランドの夢はもう諦めようって、もう近くの公園でいいですよっていう、そういうことなんです。神様はもう無理に約束され神様はもう無理に約束されたことをもう成就なさるも必要はありません。そういうふうに神様、アブラムは結論付けたんですね。つまり自分の恐れと疑問を解消するためにアブラムは神様が用意したご計画よりも合理的に考えて自分の期待を引き下げて自分の力で生み出した近道を用意したんですね。合理主義なんです。合理主義。しかしここで神様が語られる言葉をよく聞いてください。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれて出てくる者があなたの後を継がなければならない。神様はまずあなたが用意した近道は私が用意した成就とは全く違うんですよと。私がアブラムとサラの間に子供を与えると言ったならそのようになる。私の約束の言葉を変えてはいけないというふうに神様は、アブラムに注意されました。そして面白いことに私にとって面白いことにっていうことなんですけれども、神様はアブラムが求める反対のことをされたんです。アブラムは何を求めたかったんですけど、求めたかったのは、現実と待ち望んでいる希望のギャップを、縮めるっていう、それを求めてたんですね。しかし神様は、そのギャップをさらに大きくするんです。また5節読みます。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。様々な試練を通りながら何年も待ち望んでいるのに、子供は与えられないし、王国も土地さえも得ることのないアブラムとサラにこのようなことを言うのはちょっと意地悪に聞こえますが、神様がおっしゃってることことはこういうことです。アブラムよ、あなたが待ち望んでいる恵みは現実的で、合理的な手段で埋め合わせできるものではない。私の約束されたものは現実的ではないものなので、そういう手段では手に届けないということなんです。あなたのしもべを通してそれができると思うんですか。星の 数さえ数えられないのに、なぜ自分の力で私の約束を成し遂げようとするのか。もう恐れるな。 もう安心しなさい。何もする必要もない。私はあなたの盾としてあなたを守り、あなたが待ち望んでいる恵みをすべて与える。私の約束と私の感じている、そのあなたの感じている現実のギャップを埋めて、もうすべて現実にするから恐れるな。そういうふうに神様は御言葉を語りました。そして6節に、もう本当になんか180度か逆転したように、アブラムはその言葉を聞いて、6節にこう書いてあります。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたっていうふうに書いてあるんですけれども、この一節には非常に深い意味があるんですね。その理解、意味を理解するために、義と認められるっていうのは何なのか、そして主を信じたっていうことは何なのかをちょっと一緒に考えていきたいと思います。義と認められるということを、まあ、理解するために、まずその反対のことをちょっと考えるともっと分かりやすくなると思うんですね。もし神様があなたを不義と認められたたらどういう意味になるのでかっていうのは、こういうことです。それはあなたを神様の裁きまたは呪いに値する人だというふうに認めるということなんですね。創世記18章ではソドムとゴモラを不義の都だということを認めて、その後に裁きを与えた。その反対を考えると、じゃあ義と認めることは何なのか。義と認められる人っていうのは神様の祝福に値する人であると認められる。そういうふうにアブラムは認められたんですね。あなたを祝福する、それに値する人なんだっていうふうに宣言したっていうことなんですね。しかしどうすれば義と認められるのでしょうか。まあ、簡単に言いますと、義を行うことなんですね。義を行うことができれば祝福を得ることができる、そういうロジックなんですね。一言、エゼキエル18章5節から9節に、まあ、こういうふうに、まあ、義を行うっていうのはどういうものかと説明しています。人が正しいもの、まあ、義人であるなら公正と義を行う。丘の上で食事をせず、これは異教の礼拝に参加せずっていう意味なんですけれども、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻をけざさず、月の触りのある女に近寄らず、誰も虐げず、七物を返し、物をかすめ取らず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に衣服を着せ、利息をつけて貸さず、氷を取らず、そうですね、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、私の定めを守って真実を行う。このような人が正しい人であり、この人は必ず生きる。神である主の言葉。まあ、そういう人が、まあ、義人なんですね。ですから神様の約束を信じたとき、アブラムは義を行う人、神様の掟を守る人と認められたんですね。それゆえに神様の祝福に値する人だっていうふうに認められました。義人であるから祝福を与えるっていうふうに6節に書いてあるんですけれども、しかし皆さん質問なんですけれども、今読んだ6節の中にアブラムはいいことをやりましたかっていう質問です。飢えてる者に自分の食物を与えましたか？裸の者に衣服を着せたのでしょうか？神様の掟を全うしましたか？そのようなことをもう一言も書いてないですよね。むしろアブラムは神様の御言葉を疑いましたよね。逆のことが書いてあります。ある人は、いや、アブラムは神を信じたから、その信じる信仰っていうのは義の行いなんで、義と認められたんですよっていうふうに捉える人がいるんですけれども、それは聖書的な解釈ではないんですね。ローマ書4章ではこういうふうに書いてあります。4章2節から。もしアブラムが義の行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言ってますか？アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたと書いてあります。働く者にとっては、 報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし、働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。っていうふうに書いてあるんですね。まあ、新約聖書が何を言ってるのか。アブラムは何の義の働きもしなかったっていうことなんですね。むしろ不敬虔なものだった。不義なものだったんです。アブラムは自分の働きによって義と認められたのではなく、不敬虔なものを義と認める方を信じたから、神様に義と認められた。祝福に値するものになったっていうふうになったんですね。つまり、アブラムは自分が義人でなくても、神様の祝福に値する人でなくても、神様が何とかそのギャップ、罪人と、義人、そのギャップを埋めてくださるっていうふうに信じたんですね。ちょっと無責任に聞こえかるかもしれないんですけれども、神様はそのように求めたんですね。もうただ信じなさいと。そして何年も義を行うことによっては、誰も神様の見舞いに義と認められなかったんです。しかし、アブラムの約束の2000年後に神様の約束と私たちの罪深い現実とのギャップを埋めてくださったんです。それは、イエス様が来られたからです。イエス様を信じることによって、私たちが神様に祝福される存在になるための必要な義を与えてくださったんですね。もし100点が必要であれば、イエス様があなたに100点を与えるっていうふうに、約束してくださったんです。そして不思議なことに、アブラムは私たちのように詳細を聞いていませんが、彼が聞いた約束は、イエス様の義が与えられるという福音を、この15章の時点でもいただいたっていうふうに書いてあるんですね。アブラムも含め、イエス様の義が与えられると信じるすべての人に与えられてるんですね。ですから、信仰によって生きる私たちは、信仰の人、アブラハムと共に信仰、祝福を受けることができるっていうことなんです。まあ、こういういろんな、まあ、聖書の詳細とか確認しましたけれども、じゃあどういうふうに私たちの日常に適応できたらいいのか、皆さんちょっと疑問があるかもしれませんけれども、まあ、3つのポイントにちょっと絞りたいと思います。まず1点目なんですけれども、私たちはクリスチャンとして、アブラムが恐れていたものを恐れていますか？アブラムが恐れていたものを恐れていますか？この聖書箇所で、信仰生活の中でよくある、2つの誤解があると、わかると思うんですね。よくある一つ目の誤解は、信仰は神様の御言葉を疑わず確信することっていう考えなんですね。しかし、アブラムの信仰を見ると、恐れと疑いはもう信仰にはもう付き物だと言えることなんですね。信仰というのは、目に見えない希望をちゃんと本質があり、手で触れることができる現実として受け入れることなんですけれども、しかし多くの場合、私たちが生きている中で望んでいることと現実のギャップが大きすぎて、私たちの抱いている希望を疑ってしまうときがあるんですね。Google マップの、例えで言うと、本当に30分で着くんですかって、目の前に渋滞があるんですけどっていう、そういうことがあるんですね。そして、詩編の多くは詩編22編1節から2節のような疑う信仰から来てるんですね。またちょっと22編1節から2節を読みます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかからわず、我が神、昼に私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいません。イエス様はこの言葉を自分の言葉にしたんですね。ですから疑うことは罪ではないんです。ですから信仰を持つ中で疑いを持つことは自然なことなんです。 ここで皆さんにお聞きしたいのは、皆さんはアブラムや詩編に書かれているような信仰の経験をしたことがありますか？もし経験したことがあるなら、それは神様に対する不信仰ではなく、神様への強い期待と希望から来ていると言えます。逆に何の疑いもないのなら、神様の御言葉にあまり期待していないかもしれません。またはこの世の、まあ、絶望的な現実にまだ気づいていないかもしれません。もう一つの誤解があります。アブラムの恐れは私たちがよく感じる恐れと、まあ、勘違いしていると思うんですね。だけど皆さん、アブラムは自分の富を失うことを恐れてはいませんでした。自分の地位、自分の名誉、自分の財産、心地いい生活、家族、命を失うことも恐れていませんでした。アブラムが最も恐れていたのは、神様の恵みを失うこと、またはいただかないことです。私たちはどうでしょうか。人生の中で一番、いろんな恐れがあると思うんですけれど、一番恐れているものは神様の恵みをいただかないことでしょうか。ディズニーランドに行かないことですか。それとも、もし違う恐れであれば、その恐れってどこから来てるでしょうか。信仰から来てるでしょうか。次に覚えていただきたいことはこれです。自分の恐れを解消するために、自分の行いによって神様の約束を変えようとしていませんかっていう質問ですね。アブラムと同じように、神様の約束の成就が見えないとき、私たちの中に、まあ、いろんな恐れや疑いが湧いてきます。それは大丈夫なんですけれども、だけど私たちは焦り始めます。私たちは本当に神様の恵みをいただけるのでしょうかと神様に訴え、ここがポイントなんですけど、神様を、まあ、急かすんですね。神様っていつですかっていう。そして私たちは自分たちの行いによって神様の恵みをいただく近道を作ろうとするんですね。で、まあ、ここで出てきたパターンは、まあ、1、神様の恵みの約束をより現実的な恵みに引き下げること、まあ、ディズニーランドよりも公園がいいでしょうという。で、2、自分の力で自分が用意した近道で恵みを獲得することって、ここだったら公園につけるよっていう、そういうことですよね。私たちにはそのような傾向がないでしょうか。つまり自分たちの手に届く範囲の恵みを神様が約束されている恵みと置き換えてしまうようなことがありますか。天国はいらない、だけどこの世の成功が欲しいって、それなら私は感謝できますっていう、そういうようなことありますか。私たちはアブラムと同じように世界の相続人になることが約束され、永遠の命が与えられるということも約束されています。星の数を数えられないように、このような恵みは私たちの想像を超えるようなものなんです。それ以下のことは神様は約束されていません。また言いますよ、それ以下のことは神様は約束されていません。それらの恵みを得るために自分の力で近道を作ることもできません。むしろそんなことをしたら神様の約束無効になってしまうんですね。私はディズニーランドを考えていないと、公園とディズニーランドは違うんだよっていう、そういうことですよね。ですから神様の恵みを失うという恐れを解消するために、自分の力で近道を作れば作るほど、皮肉なことに神様の恵みを全て失ってしまうことになるんです。ですから私たちは神様の約束を信じ続ける必要があるんですね。だけど信じ続ける中でまだね、いろんな恐れがありますよね。いろんな不安が残ります。じゃあどういうふうに解消できるか、これが最後の一点です。恐れるな、イエス様はあなたの盾です。イエス様はご自分の義によってあなたを神の祝福に値する人にし、あなたを豊かに恵んでくださいます。私たちが恐れる理由は、まあ、いろんな理由があるんですけれども、まあ、この 箇所に紐づけるとこういうことだと思うんですね。自分たちが神様の祝福に値する人ではないと心のどこかで思っているかもしれません。不安なんですね。あ、本当に祝福に値するものなのか分かんないっていう時ですね。ですから私たちは神様の約束と自分の現実のギャップを埋めるために自分の良い行い、義の行いを変に見せびれかして表面的に自分が義人であることを取り繕おうとするのです。私はこういうふうに頑張った、私はこういうふうにしてる、私はちゃんとやってる。つまり自分の行いをもって神様の前や人前で私は神様の祝福に値する人だと大声で言いませんよ。だけど巧みに誇る時があるのではないか。しかし皮肉なことにそういうプライドのある発言、プライドの根っこっていうのは不安なんですよね。プライドのある人としては宣言します。はい、私不安なんでプライドを持ってるんですよね。しかし不経験な人でも罪人でも汚れた人でもみっともない人でもイエス様の約束の言葉を信じるなら、本日の聖書の箇所によると私たちは義と認められ、神様の祝福に値する人として認められるんですよ。それがもう本当にキリスト教の本質なんです。イエス様の義が私たちの盾になり、イエス様の義によって私たちは非常に豊かに恵みをいただくことができるんです。つまりこういうことです。イエス様が義人であられる限り私たちも義人と認められるんです。イエス様が完全で清いお方である限り私たちはシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとして認められ、神様があなたは祝福される存在だっていうふうに宣言されるんです。あなたがもしここでクリスチャンであれば、またはクリスチャンだと自分イエス様を信じたいっていうものがあれば、あなたは絶対に祝福されるっていうことなんです。ですから私たちはアブラムのように誇られるような行いはないと認めてるんですね。私たちは汚れてる罪人ですって。そして私たちの現実が神様の約束の恵みからほど遠く感じるとしても、イエス様が生きておられる限り私たちは義と認められ、祝福されること、祝福されると恐れることなく信じることができるんです。ですから私たちも恐れることなく不経験なものを義と認めてくださるイエス様を信じ、今週も信仰を持って歩んでいきましょう。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちはアブラムと同じです。私たちの現実を見てあなたを疑ってしまいます。本当にイエス様の祝福が来るのか不安に思う時がありますけれども、あなたのイエス様の義を見て安心して歩むことができるようにどうか神様助けてください。あなたの約束、見えない、あなたが差し出す見えない希望をもっと期待して喜んで歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
応答の賛美として教会福音賛美歌316番を賛美いたします。歌詞をお読みします。見舞いに立つとき、私の隣に鳥の使用を担う愛の大祭司、私の名前はその手に刻まれ、私を天から引き離すことは誰にもできない。試み激しく罪に誘うとき、主を目を上げてみればそこに主の姿、罪なき主は死に、罪ある私は許され満たされ、ただ主を見上げる、ただ主を見上げる。子羊主イエスは常に義なる方、変わることのない恵みあるお方、主の地で買われた私の魂、私の命はキリストのもとにかくまわれている。 これより聖晩餐式を行います。
この聖晩餐式は神様がアブラムに語った言葉と同じです。私たちは日々の中でいろいろ疑いがあります。いろんな不安があると思うんですけれども、この聖晩餐式っていうのは見える形で、恐れるな、あなたイエス様はあなたの盾だと、あなたを非常に祝福する、だから確信しなさいっていうメッセージがこの聖晩餐式にあるので、その思いで、ぜひこの聖晩餐式に参加してください。私たちの主イエスキリストが聖晩餐を定めた聖典の御言葉を聞きましょう。第一コリント11章23節から29節をお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方は、このパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。式辞。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に媒参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方、および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方は、ご遠慮ください。一日も早く媒参する日を私たちは待ち望んでいます。また媒参停止の訓練のもとにある方は、良い証を立てて再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。一言お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり、私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの御苦しみをかしこみ、その言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を性別して、救い主の裂かれた肉と流された血の贖いに思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストを御霊によってご臨在くださって、私たちがいよいよ恵みによる救いを、救いを確かめ、主への誓いを新たにし、福音を証しすることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなら一つ体であり、互いに主にある家族であることを覚えて、ますます交わりを厚くし、やがて主イエス・キリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエス・キリスト皆によってお祈りします。では、配参者の皆さん、前で詰まってください。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。分散します。 これはあなた方のための私の体です。これを私を覚えてこれを行いなさい。一緒に食べましょう。アメン。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からあと私の父の御国です、御国であなた方と新しく飲むその日まで私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。では一緒に、スライドにある祈りを一緒に祈りたいと思います。私たちの贖い主イエス・キリストの父なる神、私たちは主の聖母さんに預かることができた恵みを心から感謝いたします。その主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子、光の子らしく歩み誓いに行き、おのおのの十字架を追いつつ御国で祝うその日までこの聖霊殿を重んじ守らせてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。
ね、それでは日頃主から受ける恵みへの感謝として献金の時を待ちたいと思います。意味のわからない方、献金のご用意がない方は袋をそのままお回しください。カップの回収も同時にいたします。感謝の祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。この聖なる朝に一度集い、あなたに礼拝を捧げ御名を褒めたたえるこの時間を感謝いたします。私たちが日頃主から受ける恵みに感謝いたします。この世で与えられている役割にも感謝いたします。どうぞ今私たちが日頃受ける恵みの中からあなたに一部をお返ししました。この献金がどうぞあなたの御用のために尊く用いられますように、私たちのこれが私たち教会のこれからの歩みもお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。報告の時に移りたいと思います。報告1番、本日午後1時から4時まで、紹介会議があります。導き携えをお祈りください。2番、8月3日から28日の期間、武井優馬 兄弟がインターン生として奉仕してくださっています。一部は他の他の教会でも奉仕されます。よく訓練と交わりのためにお祈りしましょう。3番、先月世界選挙のために献金をさせてくださってありがとうございました。合計で13万1074円を日本長老協会が支援する選挙のためにまとめて献金に行きました。これからも世界選挙のためにお祈りください。4番、今週10日11日、水木ですね、東関東中海の日帰り小学生キャンプが本田チャペルで行われます。ただし新型コロナウイルス感染の状況によっては急遽中止の可能性もあります。保護者の方々へ送られたメールをご参照ください。マーク先生がメッセージを担当されます。当協会からもキャンパーとしてまたヘルパー、なんだっけ、カウンセラーとして、はい、奉仕者も参加されます。一人一人のためにお祈りください。5番、今週土曜日、13日ですね、モーセ・ジョザイア伝道師が、長老教会の教師試験の筆記試験を千葉緑台教会で、受けられます。どうぞお祈りください。6番、福和術の自主練習会を、開催してみます。20日、土曜日1時から午後1時から3時まで105、ここですね、ここの街道で行うということです。参加希望の方は、お世話してくださる平橋先生までお申し出の上お出かけください。7番、今週の予定です。9日、祈祷会、平橋先生とマーク先生引き継ぎクラス、夜でいいですかね、8時半から9時半までラミークラブ教師ワークショップ。10日、水曜日は先ほど案内した、東関東中海の小学生キャンプがあります。夜8時から、祈祷会がズームであります。11日、東関東中海の小学生キャンプ2日目ということになります。セルグループ、街道整備、それぞれご確認ください。それでは、賛美歌272番、もう構想272番、すいません、お賛美し祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
私たちの恐れの中でも神様が私たちに恵みを与えてくださります。この祝祷がその一つの証拠でもあります。祝祷します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞお座りください。